いい映画見れたか。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
ドルフラングレン小林彩乃です。舞台のねお稽古とのねあのお稽古ととだってお稽古とねお仕事とねあと事務所さんにあれやこれやたくさんためになることを教えていただいたりしていてですね、知っている人は知っているシロさんとの企画でうごうごしていたらもう9月が終わりゆきますね。すみません、ラジオギリギリです。でもなんとかお休みしないで済みそうでほっとしています。ハワハワっていう感じです。あの舞台終わったらもっとこうね余裕を持ってねできると思いますのでね、ちゃんとスタジオから来月はお送りしたいと思いますよ。はい、番組説明です。みんなで楽しい映画をもっと楽しもうぜというテーマのもとですね、役者私小林彩乃は映画への愛とそして虚勢と土下座の精神でお届けしている番組です。目指せ作品との駆け足というわけで、興味が湧いたらぜひレンタルショップなどで手に取ってみてください。はい、さて今回は結構前に見ていつ紹介しようかなーってずーっと機会を伺っていたホラーなのかサスペンスなのかのあのスプライスっていう作品をご紹介します。あ、 SF? うん、どれだろう。デルトロ監督がね制作組織っていうところであって思った人がいたら、まあそういう作品です。では今回も元気にいってみよう。
世の中、右を向いても左を見ても、ちゃちゃを入れたいことばかり。あんなことやこんなこと、神羅万象エトセトラ。正義のヒーローから近所のおばちゃんまで、ありとあらゆるパラドックスにちゃちゃを入れまくる、辛口トーク番組、ちゃちゃ入れおじさん。各週金曜日、ポッドキャストにて配信中。
Try to the next stage. アルファ。
私のレビュー。はい、テーマに挙げた映画について小林が愛や感想を語っていくコーナーです。どんどん行きましょう。基本情報、スプライスは2009年カナダフランス合作の、あ、一応ね調べたら SF スリラーって書いてあるところが多かったですかね。監督は、ヴィンチェンゾ・ナタリ監督です。キューブ撮った監督って言えば、あのホラーとかスリラー好きな人にはあーってなる方多いんじゃないでしょうか。私あの痛そうと思って見てないんですけど、2003年のナッシングっていう作品がとても気になってます。世の中のすべてのものが消されたらどうなるかっていう映画らしいです。すごい見たい。最近はドラマでの監督も結構多いようで、ハンニバルとか、ストレイン沈黙のエクリプスとか、ウエストワールドなんかでいくつかのお話で監督を務めていて、個人的なところだと、スタトレディスカバリーでなんとプロデューサーの一人だったっていう、もう本当ありがたやって感じの方です。はい。主演はエイドリアン・ブロディ。うん。知ってる人いるかな?あの、戦場のピアニストでアカデミーを取った方ですよ。といえば思い出す方もいらっしゃる。かしら。私はミッドナイトインパリのダリ役がすごく印象に残ってる、あの映画好きだから。それからサラポーリー、ゾンビのリメイクのね、あのドーンオブザデッドで主演だった方ですよ。この方ね、女優としてだけでなくって1999年から監督業にもね進出してらっしゃるそうで、2006年の初長編映画アウェイフロンハー君を思うでは、あの監督及び脚本を担当して、カナダの脚本家組合が主催する脚本賞の映画部門最優秀脚本賞のほか、すごくね、2007年度のロサンゼルス映画批評家協会賞のニュージェネレーション賞、それから新人監督賞を受賞で、80回のアカデミー賞脚色賞にもノミネートされたんですって。もうアカデミーね、ノミネートされてるだけでウェーって感じだよね。それから人工生命体ドレン役に、あのデリフィーヌ・シャニアックさん、この方はね、あの CG 処理を、あのなんか結構お仕事としてはモデルさんとかが多いみたいなんですけど、あとはフランスのね映画とかまあやってんのかな。 CG 処理をね施されているとはいえ、このドレンの役に関してはこのね、この方の芝居が大きいのでぜひご覧くださいって感じです。すごいですよ。で、お話です。科学者夫婦のクライブとエルサは、人間と動物の DNA を掛け合わせて未知の生命体を作り出す禁断の実験に魅せられてしまい、やがて現実に一つの生命が誕生してしまいます。二人はその生き物をドレンと名付け、極秘に育て始めます。するとドレンは驚くべき速さで成長し、あっという間に美しい女性の姿へ変貌を遂げるのでしたが、っていうお話です。まあ、最初ね、初見の時は ドレンのビジュアルがほんと怖くて、で、今回改めて見て、あー、デルトロさんですか、そうですかって、まあ、改めて、調べてみてかな、うん、ってなりました。あくまで制作組織なので、どこまでドレンのビジュアルに関わっているのかわかんないのだけど、とにかく見たことないものっていうか、異形のもみたいなものを怖いと思ってしまう自分も怖かったなって感じ。獅子神様とかね、もののけ姫の、ゾッとするんだけどさ、エレファントマン見た時みたいな、これは、こう思ってしまうこと差別なのかどうかな、とか、そういう怖さがあったのね。見たことないものを怖いって思ってしまう感覚って当たり前なんだけど、それは怖いで終わらせちゃいけないもんなんじゃねえかなって思うんですよね。小林ね。一番は、怖いから排除しようっていう思考を手放せるようにしたいっていうか、怖いやー、あっち行けってしたら世の中ほとんど見たことないもんだし、そしたら全部排除しなくちゃいけないじゃない？そしたらいじめっこじゃない？わけがわかんないから嫌だ、消えてっていうの思考ってさ、だからそうなりたくないなっていう気持ちと、でも人間のビジュアルから少し離れてるだけのなんていうのアンバランスさがね、すごい絶妙に気色が悪くて怖くて本当に悩んでしまったし、今でもドレンのビジュアルに対しての自分の反応にちょっと悩む作品ではあります。でね、DNA 操作とか神の領域って言うじゃないですか、命を作るってことって。なんかこれを見ると、この作品を見るとね、私たちがこうして立っていること、人間ってものとか今いる動物たちっていうのがどんだけ奇跡的な配合で生まれてんのか思い知るっていうか、で、このドレンっていう生き物はそもそも寿命が短いっていう前提があって、それなら死ぬまでちゃんと面倒見よっかみたいな感じで記録をしていくわけなんだけど、その分成長も早くて、幼年期、思春期、青年期っていう、どんどん成長してって、見た目も、その内面も変わっていくわけ。で、さらに生き物としても変化していって、生き物っていう、こういう風に成長して、それから進化したりしてきたんだなとか、この作品でちょっと思えるわけ。ある時は本当に必要に迫られて姿を変えたりとかして、なんかそれもすごいなと思うと同時に、そこまでしなくちゃダメなのかっていう切なさもあるんですよね。で、主人公たちの歪んでしまった感のありまくる母性愛とか異性愛とか子育てもあーってなるんで、割と一作品で結構頭をぐちゃぐちゃぐちゃって考えられるので、私はこの作品すごく意義があるんじゃないかって思ってます。なのでぜひですね、怖いもの見たさでもいいから体感してみてほしいなって思う作品の一つであります。ぜひぜひ。では次行ってみよう。
ジャスト5分だ。いい映画見れたか。
こんにちは、グーグー漫画フロンティアの宮本ひろしです。皆さん、気になってる漫画や探してる漫画はありませんか？最新や今話題の漫画、懐かしの名作からコアなものまで、いろいろな作品を紹介しています。漫画が好きな人だからそうでない人まで、ぜひ一度いらしてください。各週木曜日、株式会社アルファからポッドキャスト、 YouTube にて配信中です。グーグー漫画フロンティアの CM はこれにて終演。次は本編で会いましょう。あなたの気に入った漫画見つかるかもしれませんよ。
Try to the next stage Alpha。
みんなのレビュー。今回はですね、この間ジュマンジの回で話に触れた、そのジュマンジの精神的続編、ザスーラを見たよっていう紹介をしたいと思います。はい、基本情報です。ザスーラは2005年アメリカの SF ファンタジー映画です。もちろん、ジュマンジや、急行北極号、まあこれもね、前回も言ったんだけど、の作者、クリス・ヴァン・オールズバーグさんの同名絵本が原作です。ね、そして聞いてください。監督は、ジョン・ファブローです。はい、この番組でも何度か紹介したお名前ですね。覚えてるかな？アイアンマン 1-2 ではね、監督をするだけでなく、ハッピーとしての出演もしましたし、それから、シェフ三つ星ハードフッ、三つ星フードトラック始めましたとか、ジャングルブックとか、もうエトセトラ、エトセトラって感じなんですけど、監督も脚本も役者もやってるオールマイティなお方なので、ぜひ覚えておくとよく、良いかもしれませんよ。で、主演はジョシュ・ハッチャーソンくん。この頃はね、ザ・子役くんって感じなんだけど、ポーラーエクスプレスとか、センター・オブ・ジ・アースのシリーズとか、ダレンシャンとか、もういろいろ出てるんだけど、まあね、今の方々はやっぱり有名なのだと、ハンガーゲームのピーター役が、有名かなと思うので、この子ちっちゃい時の見たいって思った方は、ぜひ、本当ザスーラこれから喋るけど、本当おすすめなので見てね。で、私はハンガーゲーム未見なんだけど、この作品のおかげでハンガーゲームちょっと見たくなったので、ぜひぜひ見てね。それから、弟役にジョナボボ君、ね、 私が知ってる出演作はラブアゲインかな、スティーブカレルのやつね。あとセックスクラブではあの主人公サムロックウェルの幼少期を演じていました。それからお姉ちゃん役にクリステン・スチュワート、トワイライトサーガのシリーズとかスノーホワイトとかが個人的に印象深いかな。デビューはパニックルームですよ。うん。あらすじです。いつも喧嘩ばかりしている幼い兄弟ウォルターとダニー、ある日弟ダニーは兄に閉じ込められた地下室でザスーラと書かれた古いボードゲームを見つけます。パパは仕事に出かけてしまって、家にはダニーの他には弟たちの面倒を見る気のない姉リサとウォルターだけ。誰にも構ってもらえないダニーはルールも読まずに一人でゲームを始めてしまいます。しかし次の瞬間、家の中を大量の隕石が突き抜けたかと思うと、なんと外の世界は広大な宇宙空間に変わってしまっていたのでした、っていうお話です。あのね、ジュマンジ祭りをしたから、あのこの番組で取り上げるにあたって調べたら精神的続編とやらがあるっていうから、まあ絶対見なくちゃいけねえなと思ってレンタルしたものがこちらになります。はい、精神的続編ね、もうすごいね、すごい精神的続編って言葉あるんだっていうぐらい、私あのすごい繰り返してますけど、さすが精神的続編です。まさに宇宙版ジュマンジなんだけども、ゲーム自体はザスーラの方が見た目アナログ感がすごくある。ジュマンジってさ、ボードゲームだけど、その木の箱でボコンボコンって出てきててさ、魔法みたいに真ん中の球体みたいなところに指示がモワモワモワって緑色の字で浮かび上がるじゃない。でもザスーラはほんと昔ながらのあの紙の箱に入ってるボードゲーム。あの最近の子たちはどうかな、ボードゲームってやったことあるの？人生ゲームとかはやったことあるすごいああいう感じ、懐かしさがすごいあるね。あと見た目がジュマンジよりもゲームとしていて、ゲームとしてまあそれっぽい、そのボードゲームっぽいというかありそう感があるので、映画にもスッと入っていきやすいっていうのもありますね。喧嘩ばっかりの兄弟もすごくリアルなんで、そこもあのあーって言ってこう共感しやすいところ、入っていきやすいところの一つではあると思います。でね、ジャングルの脅威もそら恐ろしかったんだけれども、宇宙のトラブルはまさに未知でございますので本当ね、宇宙船よろしく、宇宙空間に漂っちゃう我が家とか、ぶつかってくる流星とか、あの異星人の襲来とか、異星人来ちゃうんで、うちの中にだよ。で、お家の中のね、トラブルとかも、宇宙のトラブルもね、あってね、小さな兄弟とかがてんてこまってこう奮闘する姿にグググって引き込まれちゃうので、ぜひぜひって感じですね。で、ジュマンジ同様、ゲーム内に取り残されちゃった人ももちろん存在します。これね、あのジュマンジシリーズって言ってまあくくっちゃうけれども、ここ重要なポイントだと思いますでしょ。で、このポイント、私はジュマンジ、ジュマンジウェルカムトゥジャングル、ザスーラって3作品見てみて、個人的にはザスーラが一番グッときたかもしれない。本当本当、これは本当で、ジュマンジ2作品に取り残されちゃった人って、あの現実世界とゲームの世界には同時には存在しなかったんだけど、今回はね、まあここまで言えばお分かりかと思いますが、これがすごくすごくとてもとてもドラマなので、ぜひぜひ見てみてほしいなって思いますね。大人も楽しめるけど、絶対子供さんにも超おすすめ。あの兄弟のいるお子さんとかすごくいいんじゃないかな。あ、大人の人にも本当あの見てほしい作品なので、ジュマンジ見るんだったら、もうウェルカムトゥジャングルでもあの昔の方でもいいので、あの見るんだったら、あの一つのイベントとしてこっちも見てほしいなって思います。さて次行ってみよう。
ジャスト5分だ。いい映画見れたか。
皆様、ライブを生で見ていますか？50歳を過ぎた今でも月に10回くらいはライブに通う、なんのこっちゃいにしゃばをお送りするラジオ番組、ここに返します。
なんのこっちゃいにしゃば、今の青春我がライブ人生。
各週水曜日、アルファからポッドキャストにて配信中。ライブトークに花を咲かせませんか？
Try to the next stage. アルファ。
はい、エンディングです。どうでしたでしょうか？スプライス、ザスーラ、興味持っていただけたでしょうか？少しでも興味持たれたら、ぜひぜひレンタルショップなどで手に取ってみてください。はい、さて次回は、基本中の基本って言われる名作にね、挑戦というか単に久々見たくなっちゃったんから、ちょっとあのハードルが上がっちゃったなって思うんだけれども、バックトゥーザフューチャー行ってみます。はい、ご意見ご感想、この映画も取り上げてっていうリクエストとか、豆知識とか紹介した映画見たよとか、普通おたまこちらまでお願いします。just5@ alpha-radio.com でございます。小林個人のツイッター、@mana-ta0512 で、リプや DM でもぜひぜひお話ししてくださいませ。で、小林 YouTube にて、配信中の映画情報番組、ね、シネガッチャで MC をさせていただいております。ね、新作映画などの紹介もね、させていただいちゃってるので、こことは違うね、他の方も初めての映画トークとかもさせていただいてるので、ぜひぜひ見てみてください。それから、フレッシュ TV さん、フレッシュライブになったのかな？今、携帯に入れるアプリ。で、月2回、大人会っていう恋愛トークバラエティで MC もやらせていただいてます。第1、第3月曜日の23時からアプリで生配信してます。コメント随時募集中なので、ぜひぜひ。で、収録現場にもね、神田でやってます。500円で見に来ていただけますので、気になる方はツイッターとかで、言ってくれれば、おいでおいでって言います。で、ぜひぜひ来てね。それから、舞台真っ最中だよ。あ、真っ最中じゃないか。これ、来週が、まあ、舞台本番になります。9月27日から10月の1日、月曜日まで、中野の劇場、ホープさんで、いつもお世話になってる一撃必殺さんの、ヴァンパイア忍者という舞台に出ます。私はくの一役ですよ。わっちゃわっちゃ、ほんとしてますので、こちらもぜひぜひ遊びに来てね。今後ね、ちょっと舞台が、今までよりもペース落ちるかもしれないので、ぜひぜひ遊びに来てくれたら嬉しいな、というわけで、ではまた次回、またね
ー。この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。
ジャスト5分だ。いい映画見れたか。
ジェシカの豆知識ダスーラでは、CG よりも特殊効果を使ってたくさんの宇宙の撮影をしたそうです。宇宙船はミニチュアを作って撮影したり、スターウォーズシリーズの旧三部作で使用されているような手法を用いて撮影したいっていうファブロー監督の意向だったみたいです。SF ものの撮影ってどうしてもグリーンバックで CG が多くなってしまう昨今なので、こういう風に特殊効果を使ってやってくれると役者さんももっと乗ってくるし、面白いなと思うし、その手作り感が好きな小林としては心ときめく、さらにポイントになりますので、ぜひぜひみんなもチェックしてみてね。今日も仲いっぱい。
おやさん、美味しい映画、いいっちょ。
ジャスト5分だ。いい映画見れたか。